主に感謝し、御名を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒めを歌おう歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。
アメン。
そしたらどうぞお立ちください。三条三箇所。聖歌の95番を歌いましょう。
つ賛美を捧げましょう。
主の口が語られたからだ。
見よ、神である主は力を持って来られる。
その右腕で素で治められる。
見よ、その報いは主と共にある。その報酬は主の前にある。
主は羊飼いのようにその群れを飼い、
右腕に子羊を引き寄せる、懐に抱き、
父を飲ませる羊を優しく導く。
主は永遠の神、地の果てまで創造された方。
疲れることなく、歩むことなく、その英知は計り知れない。
疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。
若者も疲れ、歩み、若い男もつまずき倒れる。
しかし、地を待ち望む者は、新しく力を得、一緒にどうぞ。
わしのように翼を立って登ることができる。走っても足りまず、歩いても疲れない。
それではどうぞ、お立ちください。失礼しました。祈りの時を持ちましょう。では最初にお三方から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。主を待ち望む者は新しく力を得る。わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。この朝も良い天気をありがとうございました。守られてこうして礼拝に集うことができる、その幸いを感謝いたします。願わくはあなたがこの礼拝を、私たちあなたの御心にかなう礼拝を捧げることができますように、どうぞ整えてください。あなたの願われるように、礼と誠によって全身全霊をかけて、本当に偽りのない心であなたの前に出ることができますように、どうぞ私たちの心をどうぞ整えてくださいますようにお願いします。あなたは私たちを呼んでくださいました。また私たちにあなたを呼び求めようとおっしゃいます。どうぞあなたを呼ぶことができるように、あなたの栄光を仰ぎ見、そしてその恵みの中であなたの御そばに行こうことができるように、どうぞ助けてください。そこで私たちは癒され、そこであの私たちが清められ、そこで私たちは満たされ、あなたの力によって今ひとたび立ち上がることができますから、ありがとうございます。どうぞ私たちの心をあなたが、あなたの道からによって、あなたの光によって、あなたの前によって、この朝いっぱいに満たし、そしてどうぞ私たちのうちから生ける水の川川となって、あなたご自身の生ける力が私たちから流れ出ていくように整えてくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたを呼びます。あなたが力を与えてくださる、そう約束してくださいました。本当にこの地上のさまざまな出来事の中で、私たちはその地上の流れの中で、力を失いがちであり、また迷いやすいものであり、そしてその雰囲気に飲まれたり流されたりしやすいものであります。しかし主よ、私たちはあなたの子供です。どうぞ私たちをあなたの子供としての特権と、また御力によって満たし、聖霊の力によって歩んでいかれますように、どうぞ一人一人を満たしてください。遅れていらっしゃる方をあなたが速やかに送り届けてくださるように、また今日事情で礼拝に集えない兄弟姉妹があることを思いますが、どうぞおのおのにその場その場でこの主の日を、礼拝の日を、あなたの御前、あなたを覚えながら過ごせますように、どうぞおのおのの場所にあってもあなたが望み、あなたとそこで出会うことができるようにお願いします。今日は聖餐式を行いますが、その中にもあなたの豊かな恵みがありますように。委ねます。感謝して愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では私たちも祈りましょう。
レルヤ、天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたが私たち、あなたの子供たちの祈りに耳を傾けてくださっているからありがとうございます。どうぞ私たちの罪の告白があなたに受け入れられ、イエス・キリストの名によってその罪が許されますように。また私たちの重荷があなたの御子の足元に置かれ、そしてあなたの御手によってその重荷から解放されますように。私たちの 内側をあなたの光で清め、私たちの心の中に陰りのないように、あなたに向かっていつも心を開いていくものとしてくださいますようにお願いします。委ねられました一人一人の祈りがあなたの御前に叶えられますように、その答えを受け取り、あなたを褒めたたえることができますように、どうぞお助けください。続く礼拝のすべてをあなたが導き、あなたのご栄光にお持ちください。感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン、
アーメン。
それではどうぞお助けください。どうぞ歌いましょう。
私たちの主なる神様をその栄光を心から褒めたたえましょう。御子を尊厳に入れよう。
その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。
先生、モーセはもしある人が子がないままで死んだなら、その弟は兄の妻と結婚して兄のために子孫を起こさなければならないと言いました。ところで、私たちの間に7人の兄弟がいました。長男は結婚しましたが死にました。子がいなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も、そして七人までも同じようになりました。そして最後に、その妻も死にました。では復活の際、彼女は七人のうちの誰の妻になるのでしょうか。彼らは皆彼女を妻にしたのですが。
イエスは彼らに答えられた。
あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。復活の時には人はめどることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。死人の復活については、神があなた方にこう語られたのを読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。
群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚嘆した。
少々お待ちください。
と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
パソコンがコロナウイルスに感染したのかと思いました。でもコロナのせいではありません。マイクロソフトのせいですね。あの自動アップで、あのシステムのアップデートをして勝手に再起動するという不埒なことをされてしまったので表示が消えてしまいました。失礼しました。イースターが近づいてきました。地方にまだちょっと書くの忘れてるんですが、4月の12日です。今年はあのこのコロナの影響で、あの、まあ、どういうお祝いができるかなっていうのをちょっと今考えて祈っているところなんですが、でもあの復活っていうことは多分私たちが信じているキリスト教の信仰の中の一番難しくて、そして一番大事なところなんだと思います。で、復活についてはイエス様の時代にもいろいろ議論があったということが今日お読みいただいたところから分かると思います。で、今日の23節からのところ、22章の23節からのところでは、サドカイ派という人たちが登場します。22までのところではファリサイ派というのが登場してたんですが、ファリサイ派があのイエス様を潰せなかったんで、今度は俺たちに任せろということで別の派の人たちが出てきたんですね。まあ、みんなにイエス様を攻撃されている。まあ、でも負けませんが、で今日の23節からのところでは、サドカイ派です。でその人たちの特徴は、23節のところを見ると、その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに、あのサドカイ派の人たちっていうのはある意味あのとてもとても、まあ、我々現代人に近いです。合理的で、そして理屈に合わないこと、合うか合わないかを自分たちが基準で判断します。そして彼らのサドカイ派の人たちからすれば、人が死んだ後復活するなんていうのはナンセンスだったわけです。なぜか、それは誰も復活してなんかいないからです。要するに自分たちの目で見たものしか信じない、それがサドカイ派の人たちの特徴ですよね。ある意味我々現代人にかなり近い。いるんだったら見せてみろ、起こるんだったら再現しろ、我々はそう言って目に見えるものを、そして検証可能なものを私たちが信用するっていう、まあ、そういうのをいわゆる科学的態度ですね。で、それを良いもの、そして絶対、時には勘違いしやすいんですが、絶対的なものだと思います。でも本気で科学やってた人っていうのはそうは考えないんですよね。今ある理解と今ある知識と今ある前提に基づいて、我々はこの世界をどう理解するこう仮説が成り立つかっていうことで、私たちは世界を捉えているんです、本当はね。だけどやっぱり人の情として、そして実際としてこの目で見たら信じるよってよく言われるじゃないですか。そうして見ると復活っていうのは誠にこの時代にあってまだ起こっていなかったんです。今の時代でも復活っていうのは一つしか起こってません。イエス様だけですよね。今の時点で聖書が言ってるような意味で復活している。でも世の中には結構ね、復活っていう言葉だけ広まってますよね。で、このサドカイ人っていう人たちもそういうことだったら、まあ、ある意味こう受け入れることができたかもしれません。例えば病気で弱ってて死んだように見えた人が蘇生したとかとか、元気をなくしていた人が死んだようになっていたのが元気になっちゃったとかね。そういう意味で、すごい復活したようだというのは認めるかもしれない。でもイエス様が、そして聖書が言っている復活というのはそれとは全然違うわけですよね。 その日、サドカイ人たちがイエス様のところに来てチャレンジしました。挑戦しました。イエス様のところに来て彼らはこういう議論を吹っかけたわけです24回、先生、モーセはもしある人がこのないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けなければならないと言いました。まあ、これ立法ですよね、旧約聖書の立法。要するに血筋を残すためにそういう兄弟が兄の妻をめとって、そして兄の子孫として、子供を設ける、まあ、そういうレビレート婚と呼ばれる、ね、制度が旧約聖書の中に定められています。ところで私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際にはその女は7人のうち誰の妻なんでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたんです。決して彼らは復活を信じてませんよ。信じてないんだけど、復活なんてことが起こっちゃったらまずいでしょっていうこと。つまり復活は起こらない、ありっこないでしょそんなバカげたことっていうことで、この質問をしているわけです。だからレビレート婚でどんどんお兄さんからこう死んじゃったと。で、兄の妻が弟の妻になる。そしてその弟も死んじゃったら、今度はまた順番に下に降りていくと。で、どんどん7人兄弟みんなその女性と結婚したんだ。で、復活したら7人全部復活するんだよね。そうしたときに、この女は誰の妻だって。7人で争いになっちゃうでしょって。みんな自分の妻だっていう。どうなんだと。まあ、そういうことを言って、いかに復活なんていうものがありえない、ばかげたことなんだっていうことを、イエス様にチャレンジしたわけです。挑戦したわけです。で、サドカイ人たちが期待したのは、イエス様がその質問に答えられないことですよね。イエス様が、ああ、そりゃ変だよね、うん、なんつってね、ああ、よくわかんない、なんて言ってほしかったんだと思います。つまり彼らは、復活は不合理、理屈に合わないものなんだと。そういうふうにイエス様を説得しようとしたわけです。でも復活は彼らの理屈で言うと不合理なんだと思うんですが、でもイエス様は彼らにとって問題は、君たちは思い違いをしていると答えました。29節、しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。ここでイエス様は思い違いをしているんだ、あなた方は。つまり復活をするときには生きてたときの、地上で生きていたときと同じ姿で同じありさまで復活すると思い込んでるから、そういう考え違いをするんだ。そんな思い違いをしているのは神の力と聖書を知らないからだと。イエス様はそのサドカイ人を教えたわけですね。そう答えました。これどういうことを言っているかというと、実はサドカイ人っていう人たちは旧約聖書全部を聖書だと認めていませんでした。サドカイ人たちが認めていた聖書っていうのはモーセ五書だけです。創出レビ民申命記、これがサドカイ人が認めていた聖書だったんですよ。そしてその後に続く預言者、そして詩編とか書書をダニエルとかね、そういうのは全部彼らにとっては聖書として認められない。なぜ？荒唐無稽なことが書いてあるからだと言うんです。つまりそこには未来のことが予言されていたり、天使が出てきてなんかすごいことやったり、預言者がすごい奇跡を起こしたりって、なんかそういうバカげたことが全部書いてある。だから創出レビ民申命記の特に立法の部分だけはいいんだけど、後の部分は聖書と認めない。 そう言って彼らはその部分を読んでもいませんでした。ですのでサドカイ派の人たちについてイエス様は、あなた方は聖書を知らない、聖書に対して無知であると言いました。そして神の力に対してあなた方は無知なんだ。クリスチャンにとって一番大事な聖書の御言葉ってどれでしょうね。皆さん信仰を持たれるときにどの聖書の御言葉に心を捉えられて信仰を持ったでしょうか。アンクリスチャンの方は聖書を読んで最初の一言でびっくりした。はじめに神が天と地を創造した。そこにはそう書いてあります。創世記の一章の一節、はじめに神が天と地を創造した。そこに使われている言葉はバラートというヘブライ語で、それは無からの創造を表しています。ここら辺の道具を組み合わせて何か組み立てたっていう意味じゃないです。全く何もないところにこの宇宙とそしてこの地を神が初めに創造した。それはとんでもない宣言なんですね。その言葉にびっくりして信仰に入ったという人もいます。私たちはその聖書の御言葉を受け止めるときに、私たちはこの世界を、この天と地を、そしてはこの世界を、この私という存在を作り計画し、ある目的を持って生み出された神という存在がこの世界を超えて存在しているんだという不思議な感激に打たれます。天文学好きな方、星空眺めるの好きな方、好きな方いらっしゃいますよね。星空を眺めた時、三里あたりだとね、そんなに感動しませんが、例えば高い高い山の3000メートルクラスの山の上でキャンプを張って、そのテントからもう冷え冷えと、澄み切った、星々の瞬きをこう地面に寝転んでね、見てるとき、人は不思議な感動に捉えられますよね。このすべてを作った方は、ヤギ十吉というクリスチャンの詩人がいますが、その彼も神様がいるという、いるなら、あの空、あの天に友人がいない、他にはいないって、天を見上げながらそういう詩を読んでます。人はこの世界を本当に澄んだ心で見つめるならば、この世界がなぜここにこのような形で存在しているんだろうという感激に至ります。そしてその不思議不思議ななぜという疑問に答えを与えるのは、まさにこの創世記の一章一節の御言葉、はじめに神がこの天と地を創造した。何もないところから無からの創造なさった。ならば私たちはそれを土台として、そんなことまでおできになる神の力があるならば復活も可能だろうなと思います。だって命のないところから命を生み出したから、死んで地に帰ったとき私たちはどうなるのか。例えば海で遭難して、死んでしまいました。海の藻屑ですよね。そしてお魚が食べちゃうかもしれません、私たちを。でそのお魚をさらに大きな魚がパクッと食べて、そして袖を漁師が取って、そしてまた誰かがその一部を食べて、そしてそれを食べた人がまた亡くなって、そしてその人は塵に帰って、その塵が、土になって、でその土にまた 芽が吹いて木が生え、そして実がなり、その実を食べて、そして なんていうふうに考えたら、どんどんどんどんなんか広がっちゃう感じがするじゃないですか。でもその時に復活する、あなたが復活するっていうのはどうなるんだろうって思います。いや、ずっと考えると本当に眠れなくなっちゃうからね。 私っていう存在はどこに行って、その体の欠片はどのようになるんだろう。私たちはそういうことを分かりません。でも神の力っていうのは、それが全てを可能とするものなんだ。そして聖書はまさにその神の力を語っている書なんだ。そのことをサドカイ人たちはまともに信じようとはしていない。皆さん、私たちの体には60兆とか80兆という細胞があるんだそうです。正確に言うといくつなのかよく分かんないぐらいあるんだそうです。そしてその細胞が一つ一つ生きています。そして会話をしています。体の中で伝達物質っていうのを出しながら、細胞が細胞にメッセージを送ってるんだそうですね。最近の科学では。でこちらの細胞が、おお、ちょっとこっちで新しい骨作るからよろしく頼むって言うと、そうするとその材料になるようなやつをこっちが、おいし、分かったっつって、それをやってやって、それからもなんかフィューって取っていって、ここでその材料を使って新しい細胞が生まれてくるんですってね。でそういうのを体の中っていうのを不思議とやってるんですよね。私たちはこの宇宙も、そしてこの体も、この命も、その一つ一つを全くこうコントロールできません。でも私たちの想像をはるかに超えた宅急便のシステムよりもさらに不思議な、そういうメッセージと伝達のシステムを使って、体の中ではデータが行き来し、そして成分ある物質が行き来し、アミノ酸が動いて、そして体が維持されている、そういう不思議なことが、これ神の力なんだというのです。私たちは私を作ったわけではない。私たち誰一人自分自身を作ることができません。しかし神の力は私たちを生かし、そして支え、私たちの人生に目的を与え、そして私たちが神と出会うようにこの世界に仕組まれて、まさに置かれている。そのことをあなたたちは知らない。サドカイ人の人たちはまさにその聖書を切って貼って自分に都合のいいところだけ読んでました。これは今の教会でも気をつけないとそういうことが起こり得ます。聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと、そう聖書が言っていますが、でも私たちは時に聖書のこの部分を強調し、そしてこの部分を切り捨てて、この部分は読まないことにし、そして自分勝手に自分たちの都合のいいような教えを組み立てるということがあります。しかし聖書全体が神様の御言葉として私たちにこの歴史の中で備えられ、与えられていること、そしてそこに表された神の力というものは、まさに私たちのただ中に、私たちの周りに、そしてこの宇宙全体に掲示されているものなんだ。そのことを私たちは聖書によってしか悟ることができません。イエス様はサドカイ人にそうおっしゃいました。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないから。そして3番目にイエス様は全く新しい復活のイメージをサドカイ人たちに教えなさいました。それは30節からのところです。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。まず第一の特徴は、復活の時には人は天使のようになるんだ、いや天使以上のものになるんだということです。聖書は人が天使よりも優れたものとして創造されたということを告げています。天使は人間よりも本来は立場が下でした。そしてその人が神の栄光を反映しながら、その栄光をこの世界にあって表す、この世界の統治者として、人が生きるようにこの世界は作られたと聖書は語っています。しかし人間は今 その姿を失ってます。羽ないし、輪っかないし、白い服着てないし。いや本当に思うんですよね。教会の牧師、クリスチャンがみんなそうなってくれたら本当楽だなと思います。あ、だいぶ羽伸びてきたとかね、ちょ、あんた後ろ向いてっつってね、ちょっと失礼っつって、おー、だいぶ大きくなってきたねっつって、ね、進行大丈夫ねっつって、ね、おや、あなたちょっと輪っかのワット数切れてますよっつって、ね、ちょっと進行弱ってませんかとか、ね、分かったらいい。でも私たちが復活するときにはまさにそのような姿として復活するんだ。だって私たちはイエス・キリストと同じ姿につく、形作られていくって書いてありますよね。私たちは復活したときはイエス様の似姿になるんだ。すごいことだと思いませんか。イエス様だって今から2000年前のイエス様じゃないよ。地上へ生まれたイエス様っていうのはある意味その栄光を天に置いてこの世に下られた方だから、イエス様の栄光の姿って時々見えるじゃないですか。例えばヨハネの黙示録の最初のところね、足が真鍮だったり、なんか目が燃えてたり、御言葉の剣が出てたりとかね、なんかそういう象徴的な表現されていますが、多分すごいんだと思います。だって神様の栄光の完全な現れがイエス様でしょ。でしょ。イエス様っていうのはそもそも神の独り子で、神の栄光をそのまんま受けている、持ってらっしゃる方でしょ。その方と似すそっくりになるんだって言うんですよ。それは天使より上ですよね。天使は神のために働く霊でね、そのためのお使いだから。神様があれやってこれやってって言うと、そのために動いて働くのが天使なんですよ。だからアンゲロスっていう元々の言葉はね、使いって意味なんです。お使いって意味なんですね。ですから私たちはそのイエス様と同じ姿に栄光から栄光へと作り変えられていく、その姿で私たちは復活するんだって。だからとんでもないことが起こるわけですよ。復活の時は人は目とることもとつむこともなく天の御使いたちのようです。いや、御使いよりも優れたものに我々はなるんだと。とんでもない思い違いなんですね。もう今更一人の女性をめぐって7人の兄弟が争うような状況じゃないわけです。そんなことをもうつゆも考えない。31節にはもう一つの思い違いが書かれています。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないんですか。ここでイエス様がおっしゃっているのはモーセ五書に書かれていることです。サドカイ人はモーセ五書しか認めていませんでした。創出レビ民新明記、そこにこう書いてありませんか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。創世記ですよね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。つまり、これはヘブライ語の時世に関係することなんですけれども、私はアブラハムの神だったって書いてないんですよ。私はイサクの神だった。イサク死んじゃったけどとかね。アブラハムもいないけど。そういうふうにおっしゃってないだろうって言うんです。私はアブラハムの神である。神がそうであるっていうのは今まさにそうだってことですよ。どういうこと。つまりアブラハムは神の目の前に今生きているということです。彼は確かにこの地上の生涯を終えて死にました。しかし彼の存在は神の目の前には生きているものとして映っているということ。イサクも地上の生涯を終えて、天に帰りました。しかしイサクもまたイサクの神であるとしました。イサクの神だったとは書いてない。そしてヤコブの神である。ならば神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。私たちがこの地上の生涯を終えて信仰を持って神と共にこの地上の生涯を終えるならば、 神は私たちの存在をその御手の中に守り、その命、その存在そのものをしっかりとその命を握って神の前に生きたものとしていつまでもいるんだ、そして復活の日を待つのだと言われている。皆さん、死ぬのも怖くなくなった。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとおっしゃるならば、その神は私の神であり、皆さんの神です。あなたがこの地上の生涯を終えても、その神はあなたの神であることをやめません。神は過去形の神ではありません。今まさに私たちの神である。そしてこの地上の人生を終えても、その方は私たちの神であることをやめない方です。その方の前に私たちの命は保たれ、そしてその救いが保たれ、神の前に復活を待つことになるんだ。まさにイエス様は、サドカイ人たちが信じると言っているモーセの立法の御言葉、創出レビ民申命記、この五章の御言葉の中から復活を証言なさいました。サドカイ人びっくりした。そんなこと書いてあったっけ、そういう意味なのこれ。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神知ってたけど、でもその御言葉が語っている真理に彼らは目を開かれていません。まさに聖書への無知が彼らの目を曇らせているんです。神の光がサドカイ人の前に輝いたとき、群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いたと書いてあります。創世記から復活が語られるとは思っていなかったからです。そしてサドカイ人たちをその御言葉によって、創世記の御言葉によってイエス様が黙らせるとは思わなかったからです。逆にイエス様がやり込められて、その七人兄弟の嫁のことでイエス様がうーんと困っちゃって、議論に曲げてしまうことを群衆は期待していたのかもしれません。しかしその期待は破られました。今日私たちはこのエピソードを見ながら、イースター近いですけれども、もう一度復活について考えて、復活を不思議だと考える方、それはただ私たちの今の前提において不合理に見えるだけにすぎません。復活は合理的なものに実はもう2000年前になっています。だってイエス様は復活したから、検証可能な形で復活したから。どこにそんなこと書いてある？新約聖書はまさにその証言なんですよ。イエス様が復活した。そしてイエス様が復活しなかったら、この福音書の後の使徒の働き以降の全ての書はないですよね。だって十字架の上でイエス様が目の前で、今まで3年半命をかけて従ってきたそのイエス様が目の前で殺されてしまったんですよ。ローマ帝国の力を借りたユダヤ人の指導者たちの手によって。その時に弟子たちは分散無償して、そして消えてしまってたんです。しかしイエス様がその3日後に復活して弟子たちの前に現れたから、彼らは今ひとたび立ち上がって新しい力を受けて、それこそ命がけでイエス・キリストの復活を証言する働きを始めました。そしてそのイエス様をその時代見た人たちが500人以上います。そしてその後イエス様を信じて自分の人生が変わった、自分の罪を許しを受け入れて人生が変わったという人たちがどんどんどんどん増えてきました。エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てにまで、このイエス・キリストその復活を信じる信仰が広がっていった。そしてとうとうこの極東の日本の 島国にまでその信仰をやってきた。イエス・キリストは復活して今も生きている、その信仰を私たちは受けています。復活は不合理に見えるかもしれません。でもその復活がなければキリスト教の今はありません。キリスト教会もなく、弟子たちもなく、そして使徒たちもなかったことでしょう。まさに彼らは自分の命を愛してイエス・キリストの十字架を前にしてみんな逃げたんです。 教者です、裏切り者です、ユダだけではありません。でもその弟子たちがもう一度立ち上がってイエス・キリストは復活したと述べ伝えることによって、まさに命、その命をかけた宣教を通して教会は広がっていった。これは奇跡以外のことではありません。そしてその宣教が実際に人を生かし、そして実際に人を作り変え、そして実際に人イエス・キリストを信じる信仰が持たれなければ、その信仰は世界に広まることもなかったでしょう。復活はまさに起こったことなんです。そしてその復活については、聖書と神の道からについてのこの聖書を信じる信仰に支えられています。だって神様が初めに神が天と地を創造した、私はその言葉によって救われたんではないんですが、自分自身の心が、ね、キリストを信じて変わるっていう体験をしたところから聖書を読み始めて、そしてその最初の御言葉も信じるものになりました。でも今思い直せば、その聖書の最初の一句は、はじめに神が天と地を創造した、地は形もなく何もなかった、そこの全くの虚しい空間にこの宇宙が生まれ、いや空間さえもなかったところにこの空間が生まれ、時間さえもなかったところに時間が生まれ、物質のなかったところに物質が生まれ、そしてこの宇宙が広がり始めたとき、そこに神はすでにいらっしゃった、まあ、とんでもないことを書いてある本なんです聖書。そのことが分かってくるにつれて、私たちはこの聖書という本が本当に不思議な、そして凄まじい神の道からの現れなんだということを私たちは信じることもできるようになっています。聖書、それはまさに神の力の現れです。そしてその神様が私たちを生きているものとして見てくださっている。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、この方を私たちは同じような信仰を持ってこの時代に受け入れ、そしてその方が私たちの命を守って永遠の先にまで導いてくださることを、ね、私は信じます。どうぞ皆さんの心がその復活にこの時に向きますように、イースターを間近にした今、私たちの心が今ひとたびその復活という大きな奇跡に心を向けるものでありますように。お祈りします。天の父なる神様、あなたはこの世界をお作りになりました。そして私たちを愛してその御子を私たちにくださいました。イエス様によって私たちの心が作り変えられ、信仰が与えられ、そしてその復活によって永遠の命の希望が私たちに与えられたことを感謝します。あなたは本当に不思議な方、あなたは誠に力ある方、あなたは本当にそのご自分の不思議さを私たちの心に示すためにこの聖書という御言葉をこの世界にお与えになりました。どうぞ私たちがあなたの御言葉にいよいよ熱心なものとなり、あなたの御言葉に耳を傾け、あなたと語り、今も生きていらっしゃるあなたご自身と日々祈りを持って交わりながら歩むお互いにしてくださいますようにお願いいたします。感謝とともにイエス様のお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
はい、それでは、3月月の初めに聖餐式を守ることができませんでしたので、今日は聖餐式をします。手法の裏に書いたんですが、まあ、こういうコロナのご時世なので、ちょっと特別なものを用意しました。手法の裏の真ん中のところです。 お知らせというところ、生産式用のホスチア、あのパンと、ブドウ液の、パックになった、簡易キットをアメリカにあるんですね。でその簡易キットが届いたので、当分の間このキットを使って生産式を取り行います。でここでみんなね、あのマスクを外してみんなで食べると万が一っていうことが考えられますので、式を通して、そして、このキットをね、パンとブドウ液を皆さんのところにお配りしますので、それを取られるのは各々の場所に、戻られてから、お持ち帰りになってから各々の場所で祈りながらイエス様の体と血として、各々信仰を持ってお受けください。そして第一コリントの11章ですね、そこのところに生産式については書いてありますので、もし一人でそれを受けるときはその第一コリント11章の御言葉を読みながらそれを受けることをお勧めしておきます。では配る分散以外のところの生産式を執り行いたいと思います。私たちは今主イエス・キリストの定められた生産に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがない私たちを招いて、勲のないまま神のごとし永遠の命を約束なさいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すので、また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。炎の帰り見て心に覚える罪があるならば、それをここで捨てる決心をし、深く悔い改めましょう。このようにして神の前に罪許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉を読みします。第一コリント11章、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後、これを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死、また復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみによって私たちの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンと葡萄酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御腕に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。
アーメン。
では、生産式の聖歌206番の1節から3節を歌いましょう。よろしくお願いします。 神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださる。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の深い恵みを味わい知りなさい。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち神の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、ご利用を得ても得なくても御言葉を述べ伝えるものであります。主よ、常に恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
では先ほど歌いました、聖歌の206番の4節以降を歌っていきましょう。
Oh, wow.
ね。あこういう、今回持ち帰り式の生産式っていうのは初めてなので、第一コリントの11章のところに、一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい、身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢いますとか言って、ちょっとだから神様が定められた生産なので、お持ち帰りになるとなって、そして受けるときは本当にちゃんと自分が神様の前に罪を認めて悔い改めて、そして感謝とともにそれを受けるようになさってください、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは、礼拝の献金をしましょう。御権のお祈りをお願いいたします。
天にいらっしゃる神様、皆のため賛美いたします。今日も集めていただき、今回の場所から皆のことを学ぶことができたことを感謝いたします。我々の皆さんの会の記憶を学ぶこともできないし、我々も神の力、聖書の力を
心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈ります。では祈りましょう。主の祈り。
天にましま す, まします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなりかり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正面祝祷を持って礼拝を取りましょう。思いを込め、また祈る一時になりますように。よろしくお願いします。